皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？前回のポッドキャストいかがでしたか？まだ聞いていない人は DLS ポッドキャストエピソード32、バレエを続けるべきか否かという記事のことです。未だに謎の超人気記事。どうして人気だったのか、ポッドキャストを聞いてお分かりになりました？私には未だにさっぱりです。さて、今月はバレエ留学、将来についてのインスピレーションなど、自分と向き合うための記事たちをピックアップしています。今日のピックアップは、ダンサーの責任って何だろうという記事です。バレエ留学したらみんなプロになれるわけではありません。バレエ留学したら、または有名な先生の講習会に参加したら、いきなりすっごく上達するわけでもありません。毎日のクラスへ向き合う態度、自分に厳しく努力していく強さ、言われてから動くのではなくって自分から進んで試してみる好奇心、それが必要なんですよね。でもこれってプロを目指していなくても、バレエを踊っていなくても大切なことだと思う。では本文です。ダンサーの責任って何だろう。自己責任。なんだか政治家か小学校の道徳のクラスみたいな出だしになってしまいました。バレエ学校から一人生徒が辞めていきました。理由は、他のバレエ学校から奨学金とプロにしてくれるという口約束があったからだそうです。学校自体は小さいので私は知りませんし、そこからプロになったダンサーも知りません。まあそんなことよりも、彼の考え方の方に疑問が湧きました。ダンサーの責任って何でしょうね。責任っていう言葉、たくさん意味がありますが、日本教育で高校卒業までしかしていない私に日本語について語られてもという感じなので、ここでは立場上当然負わなければいけない任務や義務ということで使っています。ダンサーの責任。ダンサーが言葉通り踊る人であれば、責任は自分の持つ 100% の踊りをすることになるでしょう。 100% でなければ踊るのが好きな人、趣味で踊る人になってしまうから。プロのダンサーだと、責任はダンサーの時の責任プラス、プロとして舞台に立つことというのも入ってきますよね。だっていくらプロって言っても舞台に立っていなかったら仕事をしていないということになるから。そのため、プロのダンサーになるには舞台に立ち続けるための体をキープすることも責任の一部になるのではないかと私は考えます。お客さんがあなたの名前を見てチケットを買ってくれる、その期待に応えるのが仕事であり責任になるのではないかと。自己管理ができていない結果、怪我のために 100% 踊れないのに観客にお金と時間を使わせるのはどうでしょう。アクシデントは起こります。だけど 50% 切れる包丁とか時々動くジェットコースターではダメだよね。同じ考えを使ってダンス生徒を見ていきましょう。ダンサーイコール 100% の踊りをするための生徒ということだから、 100% の踊りができるように精進すること。ダンス教師だと生徒の持つ 100% の踊りができる手助けとなる指導をすること。当たり前ですか？そうですよね。では最初に書いた生徒に戻りましょう。生徒がよく間違えて考えてしまうことの一つに、あの学校スタジオにさえ行けばプロになれるという考え方です。そんなところがあったら、他のバレエ学校は全て潰れているのではないかと思うのは私だけでしょうか。プロになるのは自分です。先生や学校がプロにしてくれるのではありません。生徒が自分に合った指導法をしてくれる先生が見つかったというのなら、とっても嬉しいこと。バレエ以外でも人間的に育ててくれる、 テクニックの説明やレッスンのスタイルが自分に合っていて 100% の踊りを引き出してくれるという信頼できる先生を見つけたならば、今すぐにでもバレエ学校を辞めて次に飛び移るべきです。踊っていられる時間は短いのだから、いいものが見つかったらすぐに行動に移すべき。このことは何度もブログに書いています。そして奨学金も素敵。バレエはお金がかかるからね。地方に移る、彼の場合は一番近い空港から4時間車でかかるぐらいの田舎らしいので、ということは、コンクールやオーディションに参加するだけで都市に出てくるための交通費、宿泊費は馬鹿になりません。だけど結局自分しか頼れる人はいないんですよね。だって舞台に立つのは先生ではなくて自分だから。上手になるのも自分、実践をするのも自分、レッスンをどれだけ頑張るかを決めるのも自分だし、どのバレエ団にオーディションに行くのかを決めるのも自分。だから一度止まって考えてみましょう。ダンス生徒としての責任。超有名校である英国ロイヤルバレエ学校のトップ 2,3 人しかロイヤルバレエ団に入れない。世界最高峰のバレエ学校と呼ばれるワガノワバレエアカデミーを出た生徒たちが仕事探しにヨーロッパに出なければいけない。そんな中でバレエでは遅れていると言われるアジア圏の小さなバレエスタジオからプロになる人がいる。留学もそう、バレエスタジオ探しもそう。16歳で就職もあり、19歳でプリンシパルもありの世界だから、誰かが私をダンサーにしてくれるという考えは捨てて自立しましょうよ。進学塾に通っている子たちがみんな希望の大学に入れるわけではなくって、いい大学に入ったってその後就職できるとは限らないのと同じでないと、プロになれなかった時の言い訳が悲しいことになってしまいます。誰々先生は良くなかった。良くなかったのは先生なのか自分なのか。いかがでしたか？この記事にも出てきたけれど、ダンサーの自立、最近このことについて考える機会がたくさんありました。解剖学に沿って教えてきます、勉強してきましたっていうバレエ教師が簡単なバレエ解剖学についてのことを知らない、本を読んで満足していることだったり、口先だけのお約束になっていたり、これじゃあダンス教師として自立してないですよね。本や誰かの知識に任せっきりで、目の前の生徒を自分の力で観察していないってことだから。もっとワンランク上のダンサーになりたいですっていうプロのダンサーが、忙しさを言い訳にエクササイズや体のケアをしていない、自分でケアをしないで忙しいバレエ団の生活や指導法に文句をつけていたら、責任のある仕事への態度とは言えないですよね。プロになるために練習していますっていうダンス生徒が、公演を見に行くのは高すぎるから嫌だって言って生の舞台を見たがらない、これでは自分の職業を研究するっていう態度がないだけでなく、自分が夢見ている職業を応援していないことになるんですよ。ダンサーとしての自立、責任って結局人間としての自立、そして仕事への責任と同じではないのかな。そう思ったのでこの記事を今日はピックアップしました。皆さんどう思います？感想は hello@dancerslifesupport.com、 hello は hello@dancerslifesupport.com へどうぞ。iTunes レビューもぜひよろしくお願いします。一言でもとっても助かります。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。